マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで今回マイリストから発掘されたのは、 Amazon プライムで100円でレンタル中、そして U-NEXT では見放題で見られます、デューン砂の惑星、デビッド・リンチマンです。あらすじお願いします。
1984年アメリカ映画、砂に覆われ巨大な虫が支配する惑星アラキス、通称デューンを舞台に、宇宙を支配する力を持つメランジと呼ばれるスパイスをめぐる争いを軸にした壮大なドラマが展開されるというお話です。
はい、ということで、じゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、絵面は間抜けだけどストーリーは分かりやすかったです。おまけさん、
まあ昔一度見てなんかもう突貫工事でなんだかなみたいな感じで見てたんですけど、全体が、うん、で今こう改めてですね、デュニ・ヴィレヴーヴ版のパート1を見ました最近。でそれを経た上で見たですね、あれでもこの感じ嫌いじゃないかもと思いましたね。
ああ
、なんかキッチュだなみたいな、逆にみたいな。
はい、畑さん、
最近見た新しい方のデューンがイメージ先行というか、映像と音でやって、とりあえず細かい説明とかは出ませんっていう風に舵を切ったのもなんか分かる気がするなと思う感じの映画でした、
うん、おタタン、
一生懸命作ったんだなっていうのが出てて、なんか愛おしい映画でした
愛おしいよね、
うん、
まあ一生懸命作ったね、そうですよね
何目線でって感じですすごく愛おしかったです。
はい、監督がですね、デビッド・リンチです。もうこの方ね、語るまでもないと思うんですけれども、何ですか、ツインピークスとかイレザーヘッド、エレファントマン、マルホランドドライブとか、もうとにかくたくさんね、カルトの帝王と呼ばれてる方ですから、非常にこうですね、
うん、だからあれですよね、ストレートストーリーっていう、ただただおじいちゃんがゆっくりロードムービーするだけっていうやつが、逆にこの人の中でカルトみたいな、カルトっていうかね、
あ、そうなんだ、それ
しか見たことない、一番なんか変な映画みたいに言われちゃうっていうね、うん、普通の映画なのにみたいな、
です
ぐらいですよね、
ストレートストーリーだけ浮いてるぐらいの、はい、人ですけれども、で脚本もデビッド・リンチさんされておりますが、もちろん原作ね、フランク・ハーバートさんのデューン砂の惑星です。そしてキャスト、カイル・マクラクラン、ホセ・ファーラーさん、ポール・エル・スミスさん、フランチェスカ・アニスさん、スティング、
うん、
どれがもうなんだかわかんないけど、まあとにかくね、覚えてるのは
パトリック・
スチュワート、うん、パトリック・スチュワートが若い、若くはないか、
うん、
うん、若くはないけども若い方みたいなね、感じでいるのもびっくりという感じでございました。さあ、こちらはですね、もうネタバレ込みでお話していくというコーナーでございますので、まだ見てないという方、ぜひですね、なんなら、ドゥーン、砂の惑星、今公開されているドゥニ・ヴィルヌーヴ版とね、僕は保管関係にあると結構思ってるんで、両方見るは全然ありだと思います。はい。ですので、ぜひ見てない方、Amazon プライムならレンタル、U-NEXT なら、もう見放題で見れますんで、ぜひ見てみてください。そしてメールもいただいておりますので、こちらまずご紹介してからお話ししていこうというふうに思います。さあ、それではメール、タンタンお願いします。
はい、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、あの胎児はまさにリンチ映画でした。特撮技術はここだけ今以上だと感じました。また悪役であるハルコンネンが登場するシーンは面白かったです。リンチとエレファントマンですでに組んでいた撮影監督フレディ・フランシスによるオーソドックスで端正な撮影のおかげで、安っぽさを感じることはなく、いわゆる B 級 SF になっていなかったです。しかしがっかりしたのは、スティング演じるフェイド・ラウサの扱いです。筋肉お披露目まであったのに、あっさり倒されてびっくりしました。ポールとの決闘シーンだけはいろいろなところで見たことがあるだけにです。内容はダイジェストだと知っていましたが、ドゥニ・ヴィルヌーヴのデューンパート1を見たから、前半といえる1時間45分ぐらいまでのストーリー展開の遅さに驚き、残りの展開の速さに驚きました。後半は何も描かれてないに等しいので、これからできるであろうデューンパート2への予習になりました。ラジオネームゴグトラさん、ツインピークスが大流行りしてた時代にレンタルで見たかと思います。 さらにアラン・スミシー名義ですが、未公開シーンが見たくて DVD は190分のテレビ放映長尺版を買いましたが、やはり84年制作の137分リンチ版がいいですね。まあこれも編集権はリンチじゃないようですが、点点点。めちゃくちゃ好きってわけじゃないんですが、スターウォーズともブレードランナーとも違う、なんか気になって追っかけてしまう作品ですね。箇条書きで細かな感想を。どっちにしろデューンといえばこのテーマ曲、圧巻です。お話は壮大すぎてなんかもうどうでもいいって感じ、笑い。プロフェッサー X でおなじみのパトリック・スチュワートが今とあんま変わらない。確かに合成がチャッチーのは致し方ないとして、やっぱ美術がすんごい。水槽のワープ怪獣かっこナビゲーターの造形なんて、おお、こんなん作ったんだって思った。シールド装置が CG っぽいけどこの時代ないはず。むちゃくちゃ手間のかかる合成でしょ。最初しか出てこないけど、てんてんてん。リンチ監督の気持ち悪い演出もこのぐらいなら自分的にちょうどいい。ちなみに壮大すぎる原作にはあんまり興味なくって、2000年2003年のテレビシリーズも未見、ドゥニ版も正直興味ないんです。で、まあドイラジ豪快聞いちゃったんですが、やっぱ見に行こうかな。うん、でも長いんでしょう。ということでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか会話してる気分になっちゃいますね。
いやでもね、我々の豪快がこう促す形になりましたからね、うん、というかもう
ぜひ見に行ってください。
いやでもそうだね、もう印象としてはデビッド・リンチ版ドゥーン砂の惑星を先に見てる人は全然見やすい気がしますね。あ、デニビルドブ版を、
うん、なんか、
なるほど、
もう知ってるから、
うん、と思いましたね。さあメールいかがでしょう。
あの単純に、あ、そういうのあったのかということで、あのね、ゴクトラさんが言ってるなんか未公開シーンが、まあ、入ってる190分版のテレビ放映長尺版っていうのがあったんだなっていうのが、それは知らなくって、ね、それはどういう状態、どういう感じなのかなと思いましたね。ちょっと気になるというか。
そうね、
結構削られてるってことだから
1時間近く削
ってる、ね、1時間ね、
なんかアラン・スミシー名義だったっていうのはクイズでも出したことあったんで知ってたんですけど、
あれ、
そうそうそうそう、だからもうリンチ もう自分の作品ってもう言いたくないでしょうね、もうね、
そんなこと言わないでよ。
だから、まあ、まずそうですよね、これもうさらにアラン・スミシー版はもう本当に何もかかってないだろうし、そもそもの上映版も極座さん書いてる通り編集権リンチがないので、編集ちゃんとやってないから自分のもんとは言えないって言っちゃうよねって。
なるほど、
そうね、編集は大事ですからね。編集によって作品は全然違うものになりますからね、といったところでね。でもなんかそうですね、極座さんのおっしゃることもよくわかるな。めちゃくちゃ好きってわけじゃないんですが、なんか気になって追っかけてしまうね。テンションでも皆さん言ってたような、なんか愛せるな要素が非常にある、うん、俺なんかやっぱアラン・スミシー名義だったっていうのがすごい入ってたから、見る必要のない作品だっていうずっとね思ってたんですよ。なのでもう積極的に見ようなんて全く思ってなかった作品だったので、いざ見てみたら正直ですよ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ版で全く感じなかった、この作品って一体何が面白いんだろうっていうところの、これは面白そうだなは感じ取れましたよ、これ俺は。あの、リンチ版から。なんか、ちょっとずつ、なんか面白いってなんだろうの研究として非常にいい材料でしたね、これね。
なるほど。
そうですね。だから隠す情報とか説明の仕方って大事なんだなと思いました。
そうね。
だからやっぱこう、スターウォーズのチャーンって始まって説明がドゥルーって出る。あれ、大発明だったんだなと。
そうね、そうね。
今回のリンチ版の、なんかね、あの、皇帝の娘ですか？
はい、一番最初の。はい、
結局出てきたあの人。
一応なんか並んでた。並んでた。
並んでた。並んでた程度の。
あの人、喋ってた人だ、みたいな。
そう。後半大体並んでた。後半大体。
ナレーターの人だ。
全然いなかったよ、なんか。
でも確かに今回ね、リンチ版見て、その最初のその人の最初のこう解説で大前提みたいなやつ聞いて、あ、こういう話だったんだみたいな。
そうそうそう、
あれ
分かりやすーと思って、これつけ、ね、これ 普通にそのままリンチ版のやつでいいから、今のドゥニ版のに、うん、頭つけて挿入してっていう。
やだ。
もうさ、だってさ、なんならさ、なんならそうそう、あそこの部分だけついてるだけでさ、だいぶ印象変わるぜっていう。
全然違う。
いいじゃん。だからね、砂漠ずっととして、あの人の声だけ流す。
それつければいいじゃん。それならギリ。
だからそう、お話迷子にならない人はね、もちろん、いらないじゃんって思うと思うんですけど、まあ、僕みたいな人はやっぱ、説明されてないことへの説明を探し出しちゃうんですよね、映画内で。
なるほど。
だから、それがすごく、ものすごい邪魔だし、結局、話を分かんなくさせている原因の大部分なんですよ。だから、例えば、京母さんのバックストーリーは一回語った方がいいよ。うん、じゃないと、あれ敵なのか味方なのかも何にも分かんないから、どういう思惑があってそういうことをしてんのかが、まず分かんないから、全員の思惑がもう分かんなくなる。じゃあ、お母さんは何なのとか、じゃあ、ゆえ医師は何なのって、全員を疑って書くから、ストーリーがそもそも読み解けないんですよね。その邪魔が一切なくなったっていうだけで、全然入り方が違う。ストーリーをちゃんと楽しもうっていうモードになれる。
だから、ね、予測するべき筋が、上に増えすぎちゃうから、
そう。
なるほど。
絞ってくれないとみたいなことよね。で、これは、そう。まあ、丁寧に絞っている。
そう。だから、削りすぎて動線がないっていう感じなんですよ。うん、デュニさんの場合は。なのに、長いから。
だってさ、これもう前半の、そもそも、順に一般見るってだけだとさ、そもそも皇帝側のさ、策略なわけじゃん。
そう。
政治劇として。
うんうんうん、
ズニーのやつだとそんな感じ全然しなかったよ。
まあセリフであったぐらい、
うん、だからハルコンネンの裏にいるっていうだけ、バックについてるぐらいの印象しかないよね、あっちだと、うん、だしそれぐらいの説明しかしてないんじゃない、あっちだと。
要は見せないことによってものすごく得体の知れないすごいものみたいな、もう想像の部分でね、うん、書き立てられるよねっていう作りではある、うん、まあ、だからまあそれはそれの方がいいのかなって個人的には思うんですけど、
確かにそのなんかそれがない方が当事者的にはハルコネンのやつだとがやってきてるってだけに思うからっていう、でその状態だからってことなんだけど、うん、難しいよね。そもそもはハルコネンも利用されてるっていうことがあっちだとよくわかんないから、
うんうん、
これもう最初からその前提で喋ってるから、
うん、
ある意味全てがクリアに見えてくるっていうか、なぜあんな引っ越しさせたいとかさせるかって、だから、ドゥニー版見るだけだと意味わかんないでね、引っ越し自体がね。
そうそうそうそう。
撤退してとか、うん。
そうなんですよ。だって。
もしかしたらそこまで描く気がないのかもしれないですけど、この後2とかどう展開していくかわかんないですけど、うん、そこら辺をそのガチャガチャを全部外して、ホール1本に絞るみたいな話にするとか、うん、なんかそういう周りの細かいのを全部削る気なのかなとか思いましたけど。
そうね。
ね、まあでもそうすると、今回のリンチ版を見る限りですけど、最終的にの対決は皇帝に行くじゃないですか、
うん、
ね、だからパート2でいきなり皇帝感がバーンって出さないといきなりそこに行くの大変ですよね、ストーリー上もね、
うん、
リンチ版は。
私やっぱなんか一回も見せてないから多分どんな出方してもがっかりにつながっちゃう気がするんですよね。どうやって見せるか分かんないけど、皇帝っていうものが目の前にポンって現れた時にかなり難しくないですかね。何だったら納得できるのかなみたいな。逆に言えばリンチ版は間抜けに見えるんですけど、もうすでに、
うん、
皇帝が。
皇帝がね、それはそれで。
そうそうそう。だからそれはやっぱ手に取って何かが分かりそうな人間だからですね、そこにいる。これをやっぱ隠せばものすごく意図の知れないものになるけど、それを後半出す時のハードルがバカみたいに上がってきますから、これをクリアするのはね、大変だなって気になりますけどね。
まあ、あとさらにその上に皇帝をもなんか従えるみたいなのが出てきてるから、うん、これまた後でどんどんどんどん付け足すとかになると大変だなと改めて思った、
うん、
最初にやっといた方が、
うんうん
う
ん、
とは思うよ、
ね。まあ、デュニさんは絞っていく方向であると思うんだけどね。
そうね、だから当事者性だけでいこうみたいな感じなのかな、うん、フォールたち、う
ん、いやしかしすごいよな、なのに尺伸びるってすごい。
あとだからその尺的なことで言うと、まあそのね、IT アバンダーバー K さんが言ってる、ドゥニ版のパート1的なところの前半、うん、まあ、1時間45分ぐらいみたいな感じで、あと残りがパート2かなみたいな感じで、だからその、それまで、だから前半の方が尺多すぎて、このリンチ版、まあ、
うん、
後半ね、もうなんか、なんだか、ダイジェストすぎる駆け足みたいな、
う
ん、
まあ、
それはちょっと面白かったですよ。それは面白かったけど、はい、改めて、うん、もうネタ的に見てるからっていうのはあるのかもしれないけど、うん、そこ自体は、うん、でもちょっと思ったのは区切りがはっきり分かりやすかったんですよね、
うん、
この覚醒とかまでは出さないんだけど、ここだっていうやつがあって、名前を与えられるっていうか名前が付けられるみたいな、 なったらしい、うん、あそこであここで前半だなみたいな、なんかそういうはっきり分かりやすさがあってね、そういうところはまあ なんで削ったんだろうなと逆に思いましたね。後々あの名前つけられるんじゃないのつけそれとも今回つけない方向とか思ったりちょっとね思いました。
うーん
まあその代わり尺がね尺が後ろ大変だったけど
でもさ ポールって名前残ってたらダメじゃねって思うんだけどね。
あそこはほらそこはだからそこは
まだアイデンティティ
として
あそうなんだそれはポールだろってなっちゃうじゃんって、
ね、
そのリンチ版の方でポールにポールムアドディブって名前をこうつけてもらってたけど、えドゥニ版だとムアディブって飛びネズミのフレメンが呼んでる名前なんですね、
うん、
でそのリンチ版の方で2番目の月のあのなんかあの模様フレメンの人たちはなんて見てるのって言ったらなんかネズミの模様だよみたいなことを言ったじゃないですか。でなんかドゥニ版だと2番目の月の模様はなんか神の手ってあれが神の手だよってなんか言ってるシーンがあったからなんかもうそこで違いがあるから、だからドゥニ版の方はその名前うんぬんはちょっと変わってきちゃうんじゃないかなってって思いました。でも全然どうなるか予想もできないんですけど。
ん？でも逆に言えば一緒じゃない。だってネズミのことを指してるでしょ、どっちも。
言葉自体は。
言葉自体は。
うん。ただその2番目の月の模様を。
その月の話はドゥニ版ではしてないじゃん。月の話っていうか。
ドゥニ版では神の手って呼んでる。
あ、だから。
けどそれとネズミがイコールじゃないから。
あ、じゃないってことね。
なんか、うんうんうん。変わっちゃうのかな
って。変わったっていうか要素が増えたってことなんじゃないのかな。
なのかな。まあちょっと全然わかんない
ですけど。原作がどっちなのかみたいなのもね。
わかんないけど。
う
ん、
そうまだ原作読めてないから。
ネズミのことを指してるのが変わりないから。
神の手って言ってるのってポール側の家の人たち
が言ってるんですか。そう。ドゥニ版は今のところそれしか言ってないから、まあ後からそれが出てくるのか。
うん、それあれだよね。あのツバの意味が違う問題と同じようなことがね。
ツバの意味がね。はいはい。
フレメンの中ではネズミって呼ばれてて。
うんうん、
ポールの方の惑星では神の手って呼ばれてるっていう
こともあるかもしれない。
それ全然ありそう
なのかな。
日本人はウサギだって言ってるけど他ではカニだったり読書してる女の人に見えたりするとかそういうことだろうね、
うんうん
うん、
でもあんだけネズミをバーンってアップで映してるから後で、
まあ、
やるじゃないですか。
ネズミそっか、
うん、そっか、あのアップ意味がそこに意味があったのかもう全然分かってないですわ、
ね、
分かるかいみたいな感じだけど
いや分かんない。
私もパンフレット見てムアティブは知りましたけど、うん、そこも気になりますね。パート2、うん、楽しみですね、
うん、
決まりましたからね。
無事決まりました。
謝ってもらうの楽しみにしてますからね、
まあまあでもやっぱり後半はすごくこうダイジェスト的です
ごかった。
いや本当にね、何ですか、だってね、あなたには妹がね身ごもってますけど剣がとうとう分かるぞ、
うん、
そしたらさ、ポールと一緒に並んでるシーン一回もないっていうレベルだからさ、
うん、最後だけ、
あ一番最後ね、うん、その前にいろいろ交流してさ、作戦とか決めなきゃいけないのであってさ、もう妹だと思えるシーンが一個もないんですよ。
いやもうあそこはもう、ほら、あそこはもうやばいから、つながってるから、精神的な、
うん、アリアちゃんすごいから。
そうね、だからもうスターウォーズで見てるから、そこは
ネタバレになるんですけど、原作のネタバレを言っても大丈夫ですか。
うん、もう知られてること
だ。これ以外の要素的な意味があると
。あ、ドゥーン的な。あ、はい、教えてください。なんか
その原作はすごい、うん、あの好きな人がデューンを見て解説してるみたいなやつをちらっと聞いたときに、うん、結局デューンってあの妹さんの話になるらしくて、
ほうほうほうほう、
重ねていくとね、
そうそう、あの妹こそが主人公らしいんですよ、
うん、
だから全部あの妹とお母さんが引っ張っていくっていうのが主体になるらしくて、だからポール君も、あの前年夜がやってたあのチャニー、別に特にチャニーさんもそんな、なんかあんなファンファタール的な人じゃないし、別に何ともないキャラクターで、結局全部お母さんと妹の話になっていくっていうことなので、だから、
うん、
今回の84年版でああいう風にどうしても妹を絡めなきゃいけないってなったのはそういう部分なのかなと思って。
あ、本来だったらストーリー上とても重要なキャラクターなのにないことにはさすがにできないよと、
うんうん、っていうことなのかなと、うん、
でもあのサイズだったらないことにしてよかったよね
ちっちゃいなんか黒
でも可愛かった、ね、あの子すごく良かったですよ、存在感、
ね、はい、
一番いいキャラ、
うん、男爵の子だバーンって
あ
おーわーってなりましたけど、
あれやばかったよねあれはなかなか面白い、
うん、
でちょっと今聞いてて思ったのが、なるほど、そういうことでいくと、これますますポールって存在がブレードランナー2049的な感じがするなって感じがしましたね。
ほうほう、確かにね。
なるほどね、確かにね。
ライアン・ゴズリング
的。でもそれってあれなの、砂の惑星ではってことなのかな、
多分シリーズってことなんじゃないの、次のやつ、うん、だから何個か出てるんだよね。
そうそうそう、うん、6部あるからさ、砂の惑星ではさすがにポールが主役ってことでいいのじゃないかなって思うんだけどね。
前半は
多分ユニティブヌーブがやりたいって言ってるところまでは多分そういう話なんじゃないかなって
思いました。妹も出てきて主体になってくるってこと？
いや、多分そのほんと初版みたいな、妹生まれてちょっと後ぐらいなんじゃないですか、
うん、だからほら、うんうんうん、砂の惑星の次のやつをやろうとしてるんでしょ、パート3は。
あ、
ジュニーさんは、
うん、なるほど、
はい、そっからはアリア
さらに先、
アリアが先、あの、うん、あれ主体になってくる、そっから何、あと6部あるってことは、あと5部は全部アリアが主体みたいなことなのかな、
応接、うん、2作目はポール大人編みたいです。
なるほど、
あ、じゃあ年取って思わなきゃダメなんだ、もう気持ちい
い。じゃあ今の年齢に近づくんだ、
うん、
ああ、そっか、
うん、
まあ、2部がすごい短いからそれは1本の映画で済むんじゃないかって、
うん、
うん、って思ってるのかな、
言ってましたね、詳しい人は。
なるほど、
あ、
ほうほうほう、
すごい妹とかのお母さんの扱いもそうですけど、難しいなと思ったんですよ、うん、その後もう全部持ってっちゃう人たちだから、
うん、
それを軽く扱うのも難しいし、
確かに、
うん、どういうバランスで映画化していくのかなっていう、
うん、
確かにポールじゃあ何ってなるもんね、結構だからターミネーターのジョン・コナー的ポジションになりそうだもんね、なんかね、俺救世主や思ってたら、いや全然あのじゃないんですみたいなさ、ケイト・ブリュースターさん、あなたの妻になる人が大事なんですみたいなさ、これターミネーター3でしたけど
覚えてない。
ポールは立場的にはお母さんが女を産めって言われてたけど、公爵のために産んだ子っていう、
確かに女埋めって言われてるのが何なんだろうってずっと思ってた。
そういうその血統で作っていくっていうのが、あの教母の人たちの、うんうん、があれ、それをやりながら宇宙を支配していこうとしてるっぽい感じの動きがあって、うんうんうん、お母さんはそのために送り込まれてるんだけど、公爵を好きになったから、公爵は男の子が欲しいと思ってたから男の子を産むっていうのがポールっていう立場なので、ポールはものすごい中途半端な人というか、
うんうんうん、
子供たちからはいらない子だし、お母さんはでも自分の子供で大事だから愛してるしみたいな、でもちょっと能力はある、
感じ取れなかった、
うん、でほらと、そういう凶暴的なのをつないでいくには、生命の水かを飲んで全部伝達させていくみたいな感じだったと思うけど、要は今までだったらそれは男が飲んだら絶対死ぬみたいなね、だからあの女性の方で引き継いでいかなきゃいけないっていうことで、女の子を産みなさいっていう話だったんだもんね、もともとね、
うんうん、
だけどもポールはね、生命の水
に
死ななかったっていう、
うんうん、
確かに。と IT アンダーバース K さんおっしゃってくれてる、こうスティング演じるフェイド・ラウサ、
うん、
この扱いにまあね、がっかりしたとおっしゃってたんですけど、うん、そもそもドゥニ版で僕このフェイドに当たる人が見当たらなかったんですけど、
いなかったですね。
合体させたんですかね、もしかしたら。
デイブ・バウティスタとファイターで足して2で割るみたいなつもりだったのかな。
なんかね、後からこのポジションの人出てきたってさ、
うんうん、
説得力ないもんね。
そうですね。
ない、まあ、しかもまあ、うん、今回の見てもいなくてもストーリー上何も関係ない、
うん、そんな感じはする。
あと最後の決闘のためだけにいる。
うんうん、
まあ、盛り上げ番長、盛り上げ番長的なとこだけ
ど、でもドゥニバンのでやっぱり決闘のシーンってやっぱり結局大事にならざるを得ないから、今後あのフレメンたちとの決闘のシーンで終わってるわけですから、あの下りあたりで、
うんうん、
今後もやはりハルコンネン家の誰かさんと決闘のシーンっていうのが盛り上がりシーンで用意しないとっていう、
まあ、だからそれはディーブ・バウティスさんなので
ですよね、
うん、処刑はされないってことなんだ、うん、12番の方は、
うん、そう単純に
ぐらいじゃないとね、そうそう、うん、決闘シーンはやっぱだから大事なんだとは思うんだよね、逆に言うとリンチ版のがあっさりしてたっていうことで、アクションシーンで盛り上がれるぞっていうところだって他にないしことなんだろうね。
今回の見る限りでは最後は、
うん、
サンドワームでワーンバーン、うん、ドーンっていうのが
すごそうです
よ
ね、
なるんじゃないかという、
うん、 それはちょっとだからまた別の話ですよ。それはもう、ね、地上で戦う人間どもと、あとロボットで戦うバージョンの話みたいな話ですか、はい
は
い、
まあでも逆に言ったらやっぱデイブ・バーティスタとやるんじゃないですか。だからデイブ・バーティスタはあそこに配しているみたいな。
うん、
うん、
やるのかな、ね、クレメントの決闘シーンあったじゃないですか、
はい、
うんうんうん、
あれにしちゃったのかなって一瞬思っちゃった。
あ、その説もありますね。
うん、
そっか、今回なかったわこのデビッド・リッチ版、うん、
いやないけど、いやないけど、要はでもハルコンネンたちの決着のつけ方がむずいから、決闘シーンも俺、ね、多分入れると思うんだよね。なんかあっても良さそう。
3時間もあれば悪役1人ぐらい追加で片付けできるじゃないですか
うん、
そうなのか。
次
やっぱ、うん、ダンカンっていうキャラがやっぱいたから。
ダンカンもね、リンチ版あっさり退場しちゃって、私は悲しいですよ。
どの人か顔覚える前にいなくなっちゃったな。
えそんな
呼ばれてましたよ、ダンカン。
ねね、
そんなあの今回みたいにポールと仲良くはなかったですけど。
ああ、なんかそこの描写少なかったですね。
いや、うん、仲は良かった。すごいガシリとかのシーンはあったんだけど、うん、イチャイチャはない。
もうちょっと年齢離れてそうな感じ。そうね、
でガタイも良くないし。
そうね、とモモアみたいにここが見せ場だみたいなとこもなかったしね。
これな、
うん、死ぬタイミング早かったですもんね。
ねえ、
うん、そうそうそう。であとそのシールドの戦いっていうのは最初からさ、うんうん、あの見せてたから、
うん、
そうだね、決闘のシーンは絶対にあるはずなんですよね、
うんうん、
あのフレメンたちの時は確かシールド使ってないしっていうところもねあるので、ちょっとそこはバウティスタ版で見たいなと思うんですけど、やはり今回の
バウティスタ
版っていうのはい、あれですけどデニー版ですけどまあ、今回のそのシールドのシーンですけど、メールでね、メールでゴクトラさんが、あの、シールド装置は CG っぽいけど、この時代にないはず。むちゃくちゃ手間のかかる合成でしょうと。
あのシーンも愛おしかった。
もうシールドでほとんど中身が見えなくなっちゃう感じ。うんうん、なんか懐かしかったですね。懐かしさを感じました。そうね、
だから、正直言うとやっぱ間抜けに見えると、だからなおさらと愛おしさが増してるのが、やっぱこう奥太郎さんとかもね、やっぱ美術がすごい、
うん、
なんだろう、美術とか衣装の面白さはやっぱリンチ版すごく高かったかなと思って、
うん
うん、となんかこう作り込んでてみたいな感じ、
うんうんうん、
神殿館とか、あのワープ装置の、ね、入り口の神殿みたいな感じとか、ああいうの変になんか美術頑張ってる感あるんだけど、それとさっきのシールドみたいなとのこう映像のこの何2つの乖離がすごく激しすぎて
あべこべでしたもんね。
あべこべ感がすごすぎてあれがやっぱ昔はなんだこれって、こんなん完成品としていいのかみたいな思って
なるほど
今見るとなんかすごく愛おしいキッチンでって感じになる。あとはほら、あの後半とかでサンドワームに乗り移るシーンとかも、うん、なんか切り張りしたやつをペペペペペってやってるみたいな、 なんか感じとかリンチはやっぱその辺のなんかこうどっちに気持ち持っていけばいいのかみたいなのは、なんか映像で受ける感覚はありましたね、改めて見てね、うん、まあ、それが逆に今は好きになった。
そうね、僕も愛おしいっていうか、なんならこっちの方が好きぐらいなありましたよ。
そうそうそう、
あの謎のシールドの戦いとか
あれ面白かったな。
なんかこうメカニカル なんか木人剣みたいなやつがこうニュンって出て
くる。あ
ねえ、あれ剣術で戦うのかなと思ったら
そうそうそう、
銃でやるっていう、
音波のね、音波のやつ、
音波のやつでやるとか、うん、僕ね、何よりあこれは基本的にはモノローグとか多すぎて説明的だなとは思うんで、そこは確かになくて全然いいなと思うんだけど、このシーンはね、俺あっても全然いいなと思ったのは、京母さんにこう手を箱の中に手を突っ込むシーン、あの手のビジュアルですねあれはね、あってもいいと思ったね。
ドゥニ版にも、
ね、
ドゥニ版にも、現状のドゥニ版はただ手を突っ込んで苦悶の表情を浮かべてる人で、しかもなんか演技合戦ほど、それも要は表面に出しちゃいけないっていうシーンですから、
うん、
それこそ間抜けに見えるんですよね。何それ、
うんうんうん、
箱に手入れただけじゃんみたいな。あそこはもうちょっとこうビジュアルで見せてもいいと思うんですよね。今こんな風にされてる気がする。だからこう苦痛を与えられてるっていう言葉だけの説明では何にも想像しようがない。くすぐられてんのかなとかさ、なんかちょんちょんとかされてんのかなとかさ、なんか毒打たれてんのかなとか、なんか分かんないじゃん何も。
なんか種類変えてませんでした。デビッド・リンチ版は手がどうにかなってる、すごい肉体的な痛みを感じるっていう感じで、なんかドゥニ版ってもっと精神的な闇がみたいな、うん、ぼんやりしたものに襲われてるみたいな感じ
そうそうそう、 だその感じもあってずっと三分詩的なんですよ、セリフとかも詩的なんですよね、
ドゥニバンはね、
ドゥニバンが詩のやり取りでずっと喋ってるみたいだし、絵もそうだし、印象が変な感じなんですよね。俺そこはねっあってもいいと思って、
闇がとか精神的な苦痛とかだったら箱に入れる描写はノイズでしかないからね、別のことで表現できる、
あ、そうそうそう、
全然表現できる、
うん、そこのバランスが難しいんですよね、うん、あそこ
でも、ね、頭に手当てるとか ね、
そうね、そう、あれはやっぱ象徴的なシーンだからトレースはしてんだろうかなと思って、う
ん、ね、やりたかったんだろうな、うんうん、グッズ化できそうですもんね、あの箱、
真実の口的なね
嘘言ったら噛まれるみたいな、
でもリーチ版ではなんかただの工具箱みたいな感じでしたね
そうね、
次ホームセンターで売ってるやつでしょこれっていう、
まあ、だからやっぱ臨時版の方がやっぱあのいろいろ雑なとこが多いんだけど、一個一個のポイントではちゃんと見てるこちら側がある種実感できる作りにしっかりしてるからいいとこも多いんだよね、
うん、
分かりやすさはす
ごい、そうそうそうそう、だから映画を見る安心感もあるっていう、あの作り方とかの前提の前の部分で、
そうなんですよね、要はそのシーンまでもうそうだけど、ドゥニバの場合は説明がされてないことが多いからね、そこでその想像の部分のところも隠されてるから、
で感覚的とか感情的なものも訴えかける取り方じゃないからね、ドゥニビルの版は、
そうね、どこかの部分ははっきりさせててもよかったのではないかと、
なんかそのどういう風なポイントを狙ってるのかっていうのはパート2見てはっきり分かるといいなと思ってるんですけど、そうですな、うん、今すごくぼんやりしてるので、
そうだね、俺多分その手のその剣があるだけでも全然あれを耐えたんだポールはって思えるだけでも全然思い入れ違うと思うんだよね、うん、今なんか本当に言ってるだけっていうかさ、本当は何もなかったのに口裏合わせてるだけかもしれないから そうそう、だってゆえさんにもそう見えるんだ俺、あの医師がこうやってなんか もみもみしてるとかもさ、言ってるだけみたいに全部思えるから、ね、外側のビジュアルは何か欲しいね、現状全部ひっくり返される必要があるからね、もうね、っていうのは全部証言だけでした、本当は何の能力も持ってませんみたいな
原作ファンの方から言うとすごい何万年も経ってる人類でいろいろ変わってるみたいな、機械のやつをから精神的なものの方にすごい行ってて、それでスパイスを使ってどうかできるっていう、だから精神的な部分を広げることによって人類の可能性を広げてるみたいな描き方をされてる SF だから、そのゆえさんの治療法とかも逆にその体を切ったり貼ったりする方がすごいあの原始的で、あえて手を置いて分かるっていうのが最新なんだっていうやつだっていう話を聞いた時に、その世界観さえ納得させてもらえればだいぶ違ったのになとは思ったんですよ、
う
ん、
そう思いますね、
あの感覚的なポール君たちのなんか
やり、だからやっぱりあのスターウォーズの最初のやつみたいなやつだけでその前提を流しとけばいいよね、それだけでみたいな、うん
本当にそう思う、どのくらい僕らのね現実が反映されてる世界観なのかがまだわからないからね、そこでずっと世界観が隠されてるような状態だから、やっぱリンチ版見てから見た方が絶対いいんじゃないかぐらいのね、
リンチ版見てから見たら面白かったねって言っちゃってたかもみたいな、
あるな
でもそれって本質的にはさ保管されてるだけだからって思っちゃうね、やっぱり作品の面白さと違うよ、
違うからね、
どうしても思っちゃうよね、
なんかさっきのゆえさんの治療法の話とか聞いてて思ったんですけど、今は切ったりいろいろする医療行為だけど、さらにその前はこれは呪いだとかそういう呪術的なことで解決したり説明しようとしてたっていうのを考えると、なんかまた元に戻るなみたいな感じがしますね、ね、
そうですね、多分そういうものを描いて、
回帰してるね、うん、
そういう方向で人類を変えていこうっていう方向性の SF なんだろうなっていう感
じですかね、それがやっぱり、ね、原作60年代書かれていて、やっぱりそういうドラッグカルチャー LSD カルチャーとか根付いてるので、そういうものが人間を拡張していくって言われてたようなことがあったので、うんうん、っていうベースでやっぱり作られてるっていうことがあるなという感じはしますよね、うんうん、だから逆に言うとやっぱりそこはあまり全面化すると今合わないのかなって、単純になんか今の空気に合わないんだろうなってはやっぱり思う、やっぱ80年代はまだニューエイジとかって言われるような文化とかもあったので、まだそういうのも強かったしっていう、う
ん、この第六感、人間の持ってる第六感への希望みたいな感じとか、脳の能力を人間は全部使ってないんだっていう感じの、
あー、聞いたことある、
ルーシー
なんか人類のなんか人体に対する、うん、 希望みたいなものとかが、
うん、
ドラッグと一緒に溢れてたのかなっていう感じがしました、うん、
なるほど。
だからほら逆に今言っちゃうさ、あのそういうことね、やっぱりなんか疎まれるじゃんっていう、
まあそうかもしれない
で、そういうののあれでさ、あのオウムとかもあったわけでっていう
、はい、なんか分かりやすいっていう話でいくと、英語がすごい分かりやすくて、なんか聞きね、すごい中学生レベルの文法で喋ってくれるから、をよく聞いたら分かるなと思ったけど、一方で字幕の表記揺れがやばすぎて、
やばかった。
スクショ取っとけばよかったとか思ってるんですけど、
変なのいっぱいありましたね。
すべてがあるですとかなんか言う何これみたいな感じ。
それ何アマゾン、あ俺はあ
いや U-NEXT、
みんな U-NEXT みたいなのか、
うん、いやいやアマゾンプライム、
あ、ね、あじゃあちょっともしかしたらおまけさん違うのかもしれないです。
違う、
もう字幕が面白すぎてもう最高でしたよ。
結構いっぱいありましたよ。ポールがポールになって、
ね、ね、
あ、そうそう。人の名前もコロコロ変わるから。
いやいや、
そこは、あ、そう、ハルコネ、ね、がなかったり、うん、そこはコピペでなんかしてよみたいな思っちゃうけど、
ね、あんまり
面白かったな。あ、じゃあもしかしたらアマプラの方ね、ちゃんと。
なんかアマプラの方で思ったのは、うん、アトレイデスがアトレイデってずっと言われてたってことぐらい
は。ああ、ずっと。でも統一はされてたんですね。
うん、統一はされ
てた。ユネクストは表記憂鬱してました。ね、
あそう
ね、いやそこはすごい楽しかったです。
このリンチ版の砂の惑星の世界観を反映させてね、字幕も
揺れがすごい、
うん、突貫で作られてるなっていう感じとかが、
うん、そう、うん、そこを強化された感じで楽しみました、
うんうん、世界観に合ってるもんあれ、
うん、
そうね、世界観っていうか作品観に合ってるってこと
で世界観に合ってる
作品観、
うんうん、
合ってる。いや楽しかったな。
あんなセリフだけちゃんとしてても困るからね、
うん
うん、IT アンダーバー K さんが言ってるデューンパート2への予習になりましたっていうのはいや確かに本当だなと思って、
うん、
なんか人におすすめはすごくしたくなりましたね。
あ、
うん、っていうの
を、ね、確かにね、
一応解けば次が分かりやすくなるかも、
ね、ということはですよ、うん、この前デューンパート1のことをいろいろ話してなかなかいろいろダメだったって人がですよ、
うん、
もうこれを経ているわけですから次のパート2はもう初っ端から楽しめる可能性が
いやあるよ、全然ある。
これはだからなんか、うん、もはやあのパート2を素で見てる感じじゃなくなっていて大丈夫か俺たちみたいな
、うん、楽しみにはなりましたけど、
ね、まあ、楽しみ、まあたまあ、楽しんだもん勝ちですからね、
うん、
うんうん、そうですよ、うんうん、
そうね、だから人があのストーリー上で迷子になる構造とかが見えたって感じがしますね。
ジュニバ
はね、ジュニバとこれを比べることでリンチ版を比べることで、うん、なるほどここで情報を出してもらえなかったことがあれだったのねとか、このぐらいのテンポでやればストーリーそのものの面白さを感じられるんだと、何についての話かわからないことをずっと長尺でされているともうなんだかわからないものになってしまうけれども、それはやっぱりストーリーが面白かったわけではなくて、見せ方とかね、削り方とか演出とかそういった部分であったんだなと、なんか改めて思いましたね。逆に言えばどんなに積もらない意味のないことでも面白く見せることっていうのは可能であろうし、
まあまあね、そうだね、
そうそうそう、その逆ももちろんできるんだからってことがなんか思いましたね。非常に勉強になりました。全然砂漠良かったですね。砂漠良かった。
これはだからなんかあれらしいですよね、砂漠で撮ってないみたいな。
あ、そうなんですね、砂場で撮
って、なんか4のかな、
砂場で、うん、
自分たちミニチュア、ミニチュア
で大きい円形とかは違うかもしれないけど、そうで、だから今回のデュニはちゃんと砂場で撮ってます。あ、砂場じゃない、ごめんなさい
釣られちゃった。
デュニ版は、ね、デュニ版はちゃんと砂漠で撮ってますっていうのを一応売りにしてたっぽいから、
うんうんうん、なるほど、
本物鉄製っていうこのノーランとまた同じような思想の、
はいはいはい、
あの人、
うんうん、
まあでも正直その砂漠で受ける印象はね、僕はさほど差はなかったですね。
差はなかった。
なんかどっちも煙ってるしさ、うん、砂だし全体的に、でなんかきちんとこのリンチ版の方もやっぱりあのサンドワームがこうモコモコ動いてるところとか、うん、巨大感を感じられたし、
そうね、まあ結構な姿見せてくれたから、あそこちゃんとあの怪獣映画的なスペクタクル出てましたね。
出てた出てた、
うん、あの川をベリってやって登る時にもベリってやった時やめてよって言いました。
スペクタクル、あの時のスペクタクル返せみたいなね
非常に、
あ、だからあとあのサウンドワームもね、ちょっと造形変えてて、
あ、いい、
じゃあ、リンチ版はこれその後にあれになりますね。あのトレマーズ。
うん。
ああ、確かに。
でもやっぱトレマーズの方が砂漠を生きてる生物として見たときに納得感あるよね。だって、
まあまあ、
進んでるうちに砂が入ってきちゃうんだからさ、あれさ。
そう、あれだとね。
なんか排出機構がないと変じゃん。
砂食い続けるのかと。
そうそうそうそう。それはやっぱああいう風になってトレマーズ的な、 なんか外皮みたいのがあった方がすごくねいいなと思いました。だからぜひデニバも次はパクパクをつけてほしいですね。くちばし的なね。
設定変わっちゃうわ。
まあ本当全然面白い。あの本当これは進めていいなって。
うん、だから逆にやっぱり統合保管で見れる感じで楽しめる、
う
ん、楽しめる感じが強くなるからいいですね。う
ん、
そういう、うん、そういう感触も本当にありだと思うんで、はい。
うんうん、
そうね。ああ、こういう見方はしたことなかったからちょっとねこれはドエラジがあってよかったなっていう、う
ん、だから両方ともやっぱ極端な映画になってしまう。
そうね、極端
な作品なんだな。
そう、
うんうんうん、
そう、本音を言えばね、間を見たい。
難しいですよ、多分。
難しい、絶対。
グリとリンチの間のちょうどいいやつを見たい。
確かに、ピンクしかない。
それがスターウォーズとか、
なるほど。あ、そういうこと。
あるな。
うん、
あー、そうか。
まあ、でもやっぱりこのリンチが撮ってるからじゃないけど、やっぱりカルト感強いよねって思うし、いろんなビジュアルのことも含め。うん、でも、やっぱりよく考えたら、その持ってるその精神的なものを解放していくとかさ、そういうこと自体がやっぱり、もともとやっぱデューンってカルト寄りなんだよなとは改めて認識したという、
うん、
そういうものをこう SF 超大作っていうこともちょっと見え方変わってくるのかなと思いますよね。デューン版、うん、ああいうサイズでやることに、まあだからいろんな要素削ってると思うんだけど、それはそれで、うん、やっぱりもともとはやっぱりホロドロスキーとかがね、撮ろうとしたっていうことが本質な部分も強いのかなとは改めてこのリンチ版見て思いました。はい、
うん、
ホドロスキーのやつも見てみたいですね。あのリアクションに共感できるのかもしれない。
だからそうだ、確かにあのホドロフスキーがやったつまんないこれってリンチ版見て、ね、
そう
よっしゃって思った気持ちは俺は感じ取れなかった。このリンチ版から全然面白いじゃんっていう感じ。ドゥニ版にはどういう気持ちを寄せてんのかホドロフスキーのちょっと知りたい。ということでね、ドゥーン砂の惑星、ドゥニ・ビルヌーブ版の方にも言及をするタイプのお話になってしまいましたけども。
まあ、
はい、
しょうがない。
しょうがないです。もうぜひ、皆さん両方見て、うん、なんならちょっと、よりね、ドゥニ版乗れなかったなって人は、リンチ版を見ることで、どっちかはいいってなりそうだからね。そんな感じで、あ、ドゥーンって、ちょっと凄そう、面白そう、みたいなのね、少しでも感じ取れればいいんじゃないでしょうか。ということで、ドゥーン砂の惑星でした。はい、そして次回はですね、新コーナー、始まります。
おぉ。
発見名作短編劇場。
おお、パチパチパチ、ね、新しい
です。待たれていましたね、やはりね。僕らやはりこうね、なんかアカデミー賞とかさ、そういう賞とか見ても、うん、短編の賞ってあるでしょ。
確かに、隔たる世界の2人とか、
うん、はい、いろいろありました。そういうところも僕らね、ところどころ見たりしてる人もいたりするけど、話題にする場所がないしね、過去いろいろなね、やはりこう YouTube と今アーカイブもございますから、非常にこう著作権切れた名作とかも実は簡単に見れるんですよね。
うん、
そういうところをもう名作短編、まあ新作でもいいんですけど、何作かをこう一挙にギュッてまとめて、もう見ちゃおうみんなでっていう、こういうコーナーがあってもいいんじゃないかということで、このコーナー決まりました。ね、おまけさんも待たれてましたね、このコーナーは。
あのね、意外とあの新作方面で待った
。あ、新作方面の短編。
やっぱこういろいろこうね、ツイッターなど見てると短編の話題とかもちょこちょこ出るんですよね。やっぱそういうちょこちょこちょこ、こういう時に気になってみようと思うんだけど、短編だからいつでも見れるわと思うと忘れちゃう。
うん、うん、そう。それはある。
あのね、短編だけやってる劇場とかもね、あんまないんでね。あんまってかないんじゃないですか。
基本ない。
なんか15分見たら出てくるみたいなないじゃないですか。
でもやっぱり短編だからといって全然すごい作品ですよって言われるものもいろいろあるんだなってことをやっぱりネット見てると思うので、
そう
にはなってた。
あとやっぱパイロット版とか作る場合短編多いですから、その短編がすごかったからこれ実は後ほど長編になってますってものもありますからね。そういったところも触れられるコーナーあってもいいじゃないかということで、今回、やることになりまして、今回はね、まあ、それの最初に飾るにふさわしいであろう、こちらやってきます。パンダコパンダ、宮崎駿、うん、高畑勲、その辺関わっておりますけども、うん、これネットフリックスとかまあもろもろの配信、サービスで見れるということですので、ぜひね、パンダコパンダ、そしてパンダコパンダ雨降りサーカス、この2本を短編名作劇場でやっていきますんで、皆さんもろもろの配信サービスで見れるということですので、ぜひ チェックして感想メールください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
逆にね、これも見てほしい短編とかありましたら、
ぜひ、
うん、ぜひぜひおすすめを、
はい、実はこれで見れるんですみたいなね、
うんうん、
YouTube とかも結構いろいろありますんでね、ぜひもし ありましたら教えてください。はい、ということで、ではエンディングに行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は11月の27日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、現在チケット受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についておしゃべりをするツイキャスもやっていますので、よければこちらもチェックしてみてください。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではエターナルズを扱います。隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、ネットフリックスで配信されているパンダコパンダシリーズ2本を鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジシラワナで詰めてきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次週何かクイズやりまして、そして急ぎ映画館ではエターナルズやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
マーケと
ハタと
ジャムレイと
タンタンでした。
まったね
ー、
ま
った
ねー、
まったね
と、トーリくんでした。
でした。